今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんにお越しいただきまして、箕面市の山最小ヶ峰ご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は非常に箕面の有名な山、お寺勝王寺の、ね、裏山という最小ヶ峰をご紹介いただいているんですけれども、下院という場所から歩いて行かれたというお話がありましたが、はい、実際にその歩かれたコース見どころも合わせて伺いたいと思います。
そうですね、
はい。
下院からその旧の参道ですね、はい、古い参道があるというふうに先ほど申し上げたんですけども、これが町石道になってまして、高野山にもですね、はい、一丁ごとに石があって、
はい、
町石道って有名ですけども、うんうん、ここも同じようにですね、参道が町石があるんですね、
はい、
で参道の最初の場所がその私が歩いたところよりも15分ぐらい南の、はい、1キロほど南のですね、入り口に鳥居があるんですけども、はい、その鳥居が36丁、
はい、先ほどおっしゃってた神経が神経です、ね、スタートということですかね。
もし神経から歩けばその36丁歩くということになるんですけども、うん、はい、原因からでしたらですね、原因のあたりに26丁石ですね、はい、26丁でございますので
結構進みますね。
そうなんですよ、10丁ぐらい、はい、進んだことになるんですけどね、ちょっと短縮して原因から、はい、歩きました。
はい、
で原因から北へですね、もう10分ぐらい歩くともうほとんど山道ですね。
あ、そうなんですね。
雑木林に囲まれた非常に雰囲気のいい、はい、
で
穏やかななだらかな山道で、はい、急な道がなくてですね、徐々に登っていくという感じですね。
石段ではなくてもう山道になってるんですね、山道が。
ここはずっと、最後だけですね、勝王寺に降りる手前だけちょっと石段がありますけども、はい、それまでは普通 の, なんていうの石段じゃなくてですね、
うん、
土のですね、うん、歩きやすい道ですね、
はい、ということは新緑のシーズンも良さそうです
よね。そうですね、季節はね本当に新緑とか、
はい、
まあ、真夏でもそんなに雑木林に囲まれてるんでね、暑くないと思うんですよね、
はい、
だから年間通じて歩ける道ですね。
うん、そうなんですね、いい道ですね。そこからじゃあ勝王寺に向かっていくということですね、
はい
はい、やっぱり見どころは勝王寺。
そうですね、その参道の途中でちょっと高台みたいなところで、はい、右側ですから東側の展望が開けるところがあるんですけどね、
はい、
そこから大阪市内の方が見えるんですけどね、
うんうん、
展望はそこぐらいですね、途中ではね。
そうなんですね、はい、
でその町石が、まあ、さっき26丁って言いましたけども、はい、全部残ってるわけじゃなくて飛び飛びに石が残っててですね。
そうですか、はい、
4丁石とか、はい、最後の1丁石なんかは、うん、かなりちゃんと保存されてるんですけど、
うんうん、
ところどころ抜けてます。
あ、そうなんですね。じゃあ飛んでいきなり5が来たみたいな感じになってるという感じなんですかね。
で勝王寺のほとすぐ直前がちょっと下りになってるんで、はい、そこを降りてですね勝王寺に入るんですけども、その最小峰に行くためにはですね勝王寺の境内に入らなきゃいけませんので、
一旦これも必ず入らなきゃいけない。
そうなんですよ、はい、で入山料ですね、
はい、いりますね、
400円だったかな、
はい、
400円払って、勝王寺に入りましてですね、はい、で勝王寺のその広い境内をですね、うん、見学しながら上の方に登っていくんですけども、
はい、
これはさっき言いましたようにだるまが名物ですから、
はい、
そこら中にだるまが置いてある、
は
い、
そうですね、
で小さなだるまがね、もういろんなところに、ね、あらゆるところに置いてあるんで、
はい、
最初に行った時になんだこの小さなだるま何かなと思ったんですけども、おみくじがそのだるまの中に入ってるんですね。
ああ、そうなんですね。
そのだるまみくじがなんか500円ぐらいするらしいんですけども、
結構いいお値段しますね。
そのおみくじを買った人が、はい、おみくじのこの紙のおみくじだけ抜いて、
はい、
でその小さいだるまを置いて帰るんですね。
そうですか、それを置いて帰った方がいい。
いや、もちろん持って帰ってもいいんですけれども、うん、よく神社で木に、ね、結びつけるケースありますでしょ、
はい、
そういうことが全く勝王寺じゃなくて、 その容器のだるまを置いて帰る。
でおみくじを持って帰る
みたいですね。
もうさ、もう今日でも大吉でも、
まあ、それ人によってねあれですけど、もう結んでるとこなかったと思うんですけどね。
ああそうですか。でも言われてみたらなかったような気がしますね。でもあのだるまはじゃあおみくじなんですね。私もあれどこで買えるんだろうと思って、
あの小さなだるまね、
はい、すごくかわいいですよね、はい、そうですか、なるほど。じゃあそれを皆さん置かれているということで、もう はい、どこに行ってもありますよね。
そこら中置いてあるんです ね
置いてないところがないぐらいの、
う
ん、
そうですそうです、
うん、
もうあらゆるところに置いてますでしょ、ね、小さなだるま ね
かわいいですけどね、はい、じゃそのだるまだらけの勝王子を散策されて、うんうん
ね、で勝王子、さっきあの僕7万か8万って言いましたけど、8万坪ですね、
8万坪、
8万坪の境内を、歩きましてですね。
全部回られたんですか。
いや、その建物ごとにいろいろ見どころあるんでしょうけども、その細かいところは実は見てないんですよ、
はい、
で入り口抜けて、あの入り口のすぐ横に山門がありましてね、はい、これは立派な山門でね、この歴史を調べたら1603年に豊臣秀頼がですね、はい、再建をしたって書いてありましたね。
再建ということは一度焼けたり何か、まあ、そう
焼けたんでしょうね、うん、で焼けてたのを秀吉じゃなくて秀頼が再建をしたと。でその時代のものかどうかちょっと確認し忘れたんですけども、立派な山門が建ってますね、はい。でそういうのを見ながらちょっとずつ上の方行って、はい、で境内からその裏山に出るところに、なんか扉がありましてですね、はい、これは鹿が入ってこないようにしてるのかと思うんですけども、はい、その扉を抜けて山道の方に入っていくと。
なるほど。それは山道に行くその扉というのは分かりやすい場所にあるんですか。
それはもうすぐ分かりますね。
そうなんですね、はい、じゃあここからが最小ヶ峰に行ける道だというのはもう分かるということですね、はい、じゃあそこをゲートを開けて山道に入って、ここからはどんな感じなんでしょうか。
の境内から抜けたらすぐですね、
はい、
15分ぐらいですかね、
はい、
15分ぐらいでもう山頂に、
あそんなに早く山頂に着いてしまう、
30分だったかな、
はい、
30分ぐらいかもしれませんね、はい、で山頂 のあたりにですね、はい、その勝王子を開山した海上王子のお墓があるんですね。
あそうですか。これは境内ではなくって、
ね、山頂
にある。
そうなんですよ。で天皇陛下の息子さんですから、やっぱり宮内庁が管理しているようで立派なその、はあまあ、囲いがありましてですね、で説明の看板もありますね、
はあ、中は入れない。
お墓の中は入れないですね。入れな
くて、まあ、外から見ることができる。
そうですね。
結構大きなお墓なんですか。
立派なお墓でしたよ。ちょっとサイズがね、なんとか説明できないんですけども、でももともとその海上王子って桓武天皇の、はい、処刑っていう分かりやすい言葉で言うと腹違いのお兄さんなんですけどね、うんうん、
あなるほど、はい、
でお父さんが後任天皇、で後任天皇が若い時にですね、はい、天皇になる前に家のお手伝いさんに手をつけて孕ました子供と、
はい、あなるほど、
俗にな言い方をすればそういうことなんですね、
は
い、
なるほど。そうなんですね。
ですから小さい時からお寺の方に修行に行ってですね、はい、お坊さんになってるんですね、子供の時からね。
うーん、なるほど。
でその後、はい、その後任天皇になりましたんで、
はい、
結果的に王子様と、
うん、
天皇の王様の王子じゃなくて天皇の、はい、の方の王子様ですね、になったということですね。
なるほど、そういうことなんですね。そのお墓が海上王子のお墓が山頂にある、
はい、山頂にあって、
はい、
で山頂はそんなに展望ないんですよね。
あそうですか、
ね、だから山頂のちょっと手前とかですね、はい、大阪方面見れるところがありますけども、はい、山頂は残念ながらそんなに展望はございません、
はい。まあ、でも歴史を感じる、ねね、場所でもありますからね、はい、はい。そしてここからは
でその山頂から尾根伝いに、箕面方面に歩くんですけども、はい、これが東海自然歩道なんですよ。
はい、よく耳にしますね、東海自然歩道。結構長い距離ですよ ね、
長いですね、これ
はね、あちこちで聞きますから。
東京の高尾ですね、高尾山から、
はい、
箕面までですね。
そんなに長いんですね。
全部歩くと1697キロということで、
はい、そうですか。
こうそういえば関西 の、 あのハイキングコース時々ありますでしょう。
あります。よく見ます。東海自然歩道っていう看板が、どこからどこ走って歩いてるんだろうと思って、つながっている道なのかなと思っていましたが、
これは全部通して歩いた人がいるかもしれないんですけども、あの結構古いんですよね、そのできたのが、
うんうん、
昭和44年に、はい、当時 の、 その厚生省ですね、現在の厚生労働省ですけども、厚生省がその東海自然歩道の構想を発表してですね、うん、それから徐々に整備が始まったという、
はい、
ですから本当に歴史の古い道なんで、はい、あの場所によってはその看板自体がね、標識自体がもう見えなく、文字が見えないぐらいの看板
古いもの
とかね、標識がありますよね。
でもあの歩きやすい道がやっぱ非常に多い、
ね、そうですね、あの本当に登山道とかハイキングコースとしてもいい道が多いんですけども、
そうですね、
その西の最後の2キロを歩いたということですね、
は
い、
なるほど。せっかくこの西の一番端を歩かれたということですから、久保田さん1697キロいかがですか。
高尾から多分部分部分ね、歩いてるんで、はい、結構は100キロぐらい歩いてるんじゃないですかね。
そうですか。残り1500キロ、1600キロ。
はい、あの考えてみます。
ね、でも歩いてみたいような道が多いですもんね。
そうなんですよ。
本当にね、はい。
で、その起点がですね、正野茶屋跡というあたりが起点になってるんですね。
はい。
箕面のその公園の中で、あの正野茶屋園地という、公園がございましてですね。そこがあの東海自然歩道の 西の起点ですね。
そうなんですね。正野茶屋あと、もう お茶屋はじゃあない、
お茶屋はないんですけどね。そのなんでその正野茶屋という名前になったかというのは調べてみたら、はい、由来が分かりましてですね。
お、そうなんですね。はい、
野瀬のですね、高山村のおまささんという女性がいて、はい、でその女性があの下新城に滝吉という恋人がいたと、
はい、
でその恋人に会うためにですね、その野瀬の高山から下新城まで80丁ぐらいの道のりをですね、はい、何度も歩いてたですって。でその高山村にですね、そのおまさを横連歩する男がいましてですね、それがあのその辺りで、おまさを殺したんです。そのおまささんをの殺人現場、はい、が正野茶屋という名前になってるんですね。
そうですか。まあ、なんかてっきりおまささんがお茶屋さん開いたのかと思ったら、なかなか辛いかも。
そのおまささんが開いた茶屋じゃなくて、はい、おまささ
ん
が殺された
しのんで作られたっていう感じですかね。あの、
いい言い方してて。
あ、そういうとこなんですね。
それで正野茶屋跡という、うん、ことになってるんですけどね。
ど、
で そこはまあ今あの大阪府が管理する、公園になってまして、はい、屋根のある立派な休憩所もありますんで、
うん、
そこで休憩することができますよね。
うん、なるほど。その、まあ、いわゆる園地とおっしゃいましたけれども、結構その大阪府このなんとか園地というの
そうです ね、
たくさん
大阪府の公園は園地が多いですよ ね、
そうですね。
その正野茶屋園地まで来るともう箕面の滝は近くなんですけども、
はい、
それでもですね、コースタイムで見ると、
はい、
だいたい50分から60分ぐらいまだかかるんですよ。
はい、これはもう東海自然歩道を歩いていく。
いや、東海自然歩道はもう その、はい、そこでもう終わってるんですね。
あ、ここで終わりになるんですね。
だから滝までが続いてるわけじゃない、はい、
続いてるかと思っていたら残念。
僕もそう思ったんですよね。
はい、
その正野茶屋跡から箕面の大滝は、はい、東海自然歩道ではなくて、
はい、
大阪府が管理している自然研究路とかですね、はい、まあ、あの自動車道もありますけどね、
はい、先ほどおっしゃっていた、まあ、通行止めになっている箇所が何箇所かあるということでしたけれども、はい、で本来ならば、まあ、自動車道を通って、
そうですね、あの自動車道を通るのが、はい、あの今の時期のおすすめなんですけども、うん、あまり私どもとしてはですね、はい、今回例会で行ったんですけどね、あの何人か一緒に行ったんですけども、
は
い、せっかくだから山道歩きたいということで、
まあ、気持ちはね、ありますもんね。
正野茶屋からですね、はい、正野茶屋の後から自然研究路の3号線と2号線をなんとか通りましてですね、
はい、
で滝の方へ行ってみたんですね、
はい、結構倒木がやはり まだまだ、
はい、やっぱりあの2号線はダメですね。
ダメです。
特にお子様はなんかは入らない
方ですね。やっぱり入れないですよね。そうですね。じゃあもうここはまだまだあのホームページに記載があるんですよね、
はい、
あ
の大阪府のホームページにですね、はい、あの通行止めの状況があのアップされてますので、それをご確認いただきたいと思います、ね、
はい、じゃあそこを見ていただいて、まあ、あの取れるようになった暁にはね、ぜひ山の中やっぱり、
ね、そうですね、
歩いていただきたいなというふうに思いますが、だいたいコースタイムで50分から60分、
はい、滝までですね、
滝まで行かれて、はい、滝はいかがでしたか、このシーズンの滝というのは。
まあ、紅葉もないし、でなぜか猿も滝周辺には少なくなっているので。
あ、そうなんですね。どこ行っちゃったんでしょうね。
あの山奥にね、山奥へ山奥へ追いやるように餌付けをしているらしいんですよ。あ、
そうですか。
ですから、人の通らない自然研究路2号線にですね、猿が何匹かいましてですね、で我々があの倒木をこう乗り越えながらまたいで歩いているところですね、猿があの冷たい目でですね、あの眺めているという、そういう光景でだったんです
か
ね。
そうでしたか。あのお猿さんは、最近のお猿さんは結構襲ったりっていうことが、ね、よく耳にします
けど、あの身の、はい、竹に、ね、いた頃は、ね、そういうことが大問題になったんで、はい、それであのだんだんだんだん山奥の方へ、あの追いやるような感じになったんですね。
そうですか。でも、まあ、じゃあうまくいってるということ
だと思いますよ。
ですよね。そうなんですね。箕面の滝はあの真冬は凍ったりはしないんですか、ね、
いや凍った話は聞いたことないんですけどね。
凍ることはない。
いや、すいません、調べてみます。
どうなのか、まあ、そこまで、ね、標高も高くないですし。
そうですね、凍らないじゃないかな。
聞いたことないですね、水量も多そうですしね。うん、
まあ、あの人が少ないって言っても、まあ、もちろんあの日曜日でしたから、
はい、
あのある程度は人がね、
うん、
来られてまして、
はい、
あのお土産物屋さんではあのもみじの天ぷらね、
はい、有名ですね、
売ってましたですね、
はい、じゃ割とじゃあもうここで皆さんのんびり
されてそうです
、ね、いる方が多いですかね。じゃあ箕面の滝で、まあ、あの久保田さんたちもじゃあちょっと休憩、
はい、滝の前であの集合写真を撮りましてですね、
はい、
今度ゆっくり休憩して、はい、箕面駅の方へ、滝道、いわゆる滝道を歩くということですね、
はい、滝道というとどんな感じの道になるんですか、ね、
これがあの自動車が全く通らないようにあのなってまして、ところどころ細いところもあるんですけども、あの展望台に登れる道とか、
はい、
あの途中のお寺とか、あの休憩所とか、
はい、
のんびり歩くにはいい道ですね。
なるほど。
あの駅まで50分ぐらいなんですけど、
ね、はい、
もう滝とその箕面の駅を、はい、あの歩くだけでも非常にいい散歩道ですね。
あのやはりじゃ紅葉シーズン、ここの道を歩いて皆さん、
そうです、ね、
滝を見に行かれるということですかね。
ですから紅葉のシーズンはすごい人だと思うんですよね。
そうですよね。なんか年々増えているような感じがしますけれども、でもこの時もあの以前の台風の時はここも通れなかったんですよね、確か。
そうですね、2018年の9月に台風のがあって、11月まで 2ヶ月近くですね、
はい、
その滝道も通行止めだったようですね、
でもやっぱりここはメインストリートですから、
もうなんといってもここをね、
はい、
あの開通しないと、
ね、
もう観光産業もね、大きな影響を与えますんでね、
はい、でここ一番に開通されてということですから、またあの、ね、東海自然歩道の2号3号と早く開通してほしいところですね。わかりました。ということで今日は、久保田さんにですね、箕面の山、ちょうど勝王子の裏山とおっしゃいましたけれども、最小が峰、ね、ご紹介いただきました。久保田さん、今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、山よもやま話のコーナーでした。